はい、というわけで後半に入ってきましたが、ちゃまさん、なんかもちゃもちゃしてますけど、どうしたんですか？
赤福食ってた。
なんで赤福、なんでこのタイミングで赤福を、
赤福美味しいから
伊勢名物の赤福を。
赤福食ってた。
赤福確かに美味しいですけど、関係あります？チャンクなんですか？ね
いや、よかったね。
よかっ
この辺
た
はもう一
ね。
回見直したい。パイプオルガンのシーンとか最高じゃない？
罠がね、仕掛けられてて、
なんか間違ったところを押すと、床がブロックを落ちてくる、
崩れていくみたいな。
いやあれはすごいよ、ドキドキしたもんな。
あそこドキドキでしたね。なんかそういう、分かりやすいんですよ、とにかく。なんか洞窟進んでいくと、海賊のあのウィリーが仕掛けたと言われる罠があって、だからインディ・ジョーンズですよね、子供版の。インディ・ジョーンズが
子供、どっちが先なの？
前年がインディ・ジョーンズなんですかね。
そうなんだ。
インディ・ジョーンズの方が先にあって、
うん、
うん、でなんかあれですよ、フラッテリーの兄貴が被ってる帽子がインディ・ジョーンズの時にハリソン・フォードから勝手に借りて。
ああそうなんだ。やっぱちょっとまあなんか世界線は同じなんだよね、多分ね。
似たような感じで、で少年の群像劇でやりてる。これあれですよね、スタンド・バイ・ミーよりは前なんですよ。
あそう。
はい、だからマウスの役のコリー・フェルドマンとかはスタンド・バイ・ミーの、テディっていうメガネの子いたじゃないですか。あれが同じ役で。
ああそうか、
同じ人です。ちょっと
まあ、これ見てスタンドバイミーだったんだろうな。
これ見てスタンドバイミーだったのかもしれないですね、
うん、だよね。いやでもそうだよ、うん、100%、
うん、スティーブン・キングの原作からですね。ちょっとこう
スタンドバイミーはこの辺覚えてるのか、同じぐらいの感覚だもんね。
年代としてはほぼ一緒なんですけど、うんうん、で骨のオルガンね、骨のオルガンなんか、ね、女の子のアンディが昔あんたピアノやってたでしょみたいな感じで言われて、うん、いやでも子供の頃のことだからもう全部忘れちゃったしみたいな感じで、ピアノ弾けるのあんただけだから弾きなさいよみたいな感じで押されて、
あれ合ってんのか合ってないのか分かんないけどクリアしてたよね。なんか
分かんないですね。
なんかとりあえず勢いで
正解の、でも正解の鍵盤を押すとなんか正解みたいな音が鳴る。
そうそうそう、いいよいいよ、たけし城みたいな、いいよ。
たけし城みたいな、金ちゃんの仮装大賞みたいな、
全体のトーンはたけし城みたいな感じなんだよね。
たけし城っぽい
ギミックはね。
たけし城もでもそうですね、当時この頃やってたやつですからね。うん、
やっぱり
分かりやすい、
分かりやすい、全てもまあなんかあれなんだろうね、
分かりやすいですね。で骨のそのパイプオルガンをクリアしたら、ウォータースライダーで、
あそうだ、シャー
シャーって一人ずつ滑るんだ、
ウォータースライダーでシャーはいいよ
ってね、
やりたかった。
ウォータースライダーってなんかこれで覚えたよね、初めて
見
た。
ウォータースライダーって単語そのものもなかったんじゃない？
うん、なんかね、その水の滑り台、
いや本当ね、これ見て
プールにねよくありますけど、
なんか、
うん、
これ見て映画作りたいとか言ってるやつがいたら俺は信用する。
いや楽しいっすよね。
お前の言ってることは正しいっていう、
なんかドキドキもあり、マイキーが途中でね、もっともらしいことをして、父さんも母さんも今自分たちのところで戦ってるんだみたいな、僕たちはやれることをやるんだみたいな、で、ね、この先の財宝を見つけに行こうじゃないかみんなみたいなことを言って、おおいいなって思ったりとか、
これよかったな。
あとはね、ヒロインのアンディがマイキーのお兄ちゃんのこと好きだから、暗闇に紛れてちょっとねチューしてやる、
そうだ、ちょっとチューするシーンみたいなのもあるんだよね。
そうそうそう、キスするから、ドキ
ドキした、ドキドキした、
ドキドキしながらね。で言ったら兄ちゃんが正面してて、マイキーお前行ってこいよっつって弟に行かすんですよね。でそれで真っ暗なんでこうグイって腕を引き寄せてキスしたら、実はマイキーなんだけど、アンディは気づかずにな
んかチューしちゃうんだよね。
そうそうそう、ブランドって歯の矯正とかしてたかしら、
ね、なんかそれもなんかすごい良かった。
でそのアンディの女友達のステフだけはそれしてて、ニヤニヤしてるみたいな、
あ
そういう暗闇で、でも逆レイプですけどね。まあでもね、年上のお姉さん
にそろそろ最高ですよ、
ドキドキしちゃいますよね。
あでもこれなんか多分忘れちゃった何かがいっぱい詰まってんな、これ。
あれですよね、
俺たちが忘れてしまった、
ね、おいちょい見てる時と同じような
感覚でしょ。
見れたんですよね、彼女が水に着替えたらみたいな。いやまさにあれの少年版、ハリウッド版の、ね、宝探しですし、まさに。で最後ね、フラッテリー一家とね、海賊船の上でたどり着いた海賊船の上でこう宝物を巡って対決したりとかしますけども、いいとこでチャンクが出てくるんですよね。
そうそうそう、
スロース連れてチャンク船長の格好して、
そうそう、ああああああってくるね、
マストの上からこうナイフ突き立てビリビリビリって破りながら降りてきて、いけスロースっつって、 ポケモンみたいにポケモンみたいに戦わせて、
スロースガタイからね、
ガタイスロースすげえ強いんで怪力みたいな感じなんで で結局なんかもうみんなあの水の中にドボンドボン落ちちゃって、であそこに光が見えるぞっつって脱出しようとして、なんかダイナマイトでねボカーン爆発させて、
で財宝はね自分たちのものなんだっけ、最後
財宝は一応ねポケットとかに詰め込むんですけど、最後も沈んじゃうから出せ出せっつって、もうほとんど持っていけなくて、とにかく脱出するのが先だっつってほとんど捨てていくんですけど、フラッテリー一家が全部独り占めしようとして、うん、あのなんかね天秤に乗っかってる金貨とかをごそっと取ったら、それが罠になってて、うん、あの落盤が始まって、うん、洞窟が埋まっちゃうっ て、うん、で最後スロースがこうあのお手が押さえてるって
言って
腹くっくんだっつって、でチャンクがあのお前も一緒に行くんだっつってやるんだけど、こうね最後あのお兄ちゃんがブランドがこうグイって引っ張って、
うん、そろそろ死んじゃうんだ、死んじゃうのか、
そろそろ死んじゃうのかと思いきや、まあ生きてるんですけど、
あまあまあまあ、結局何、財宝は結局持って帰れなかった
の、財宝は持って帰れなくて、でとりあえず沿岸あのね浜辺で、うん、あの警察とかに一応保護されて、うん、であのみんなのね両親とかもわーって来て、うん、心配したよみたいな感じで来て、うん、ここもうね本当あのありがちなラストシーンの、うん、オンパレードです、あの詰め放題ですね、これねすごいですよ、もう本当にあのチャンクの両親はお前の好きなドミノピザを持ってきたぞ
デブのやつに、デブのやつに対しての親が
ミックスだぞそうそうそうそう、うん、これでドミノピザがあの、うん、世界的に有名になったという話があります
。いいじゃないですか、
は
い、
あとあのデータはねあの中国人のお父さんの写真、うん、あのビヨーンってこうバネつき
ました。ああそうだ、
であの写真は撮れるけど抱っこできないよつって、でデータこうダンプしてから、あお前は私の最高傑作だよ、
そうだ腰にパンチンググローブみたいについてるあいつ超かっけんだ、あれすげえ欲しかったもん
あれでね、
フラッテリーが出ねえかなあれ
ボーンっつってはい、であとあのマウスとステフはちょっと、ね、途中でずっとあの口喧嘩してますけどね、うん、さっき の, あのメガネ取ったら結構かわいいよ、うん、嘘だよって言いながらやってます、ね、はい、であとマイキーはあのね途中でちょっとあのチューされちゃうんで、アンディに、うん、いやちょっとそれはあの私の勘違いだったけど、あなたならあのきっとあのすぐにたくさん素敵な彼女ができるわよみたいなこと言われて、であの結構お兄ちゃんとすごい後ろであのすげえチューしてのを見ながら、あなんか大人になるってそういうことなのかなみたいなね、ありがちならずですね、はい、であのスロースがあの最後あのフラッテリー一家と一緒にこううーっつって出てきてみんな捕まっちゃうんですけど、
うん、
あのチャンクがお前は俺と一緒に暮らそうよ、暮らすんだよっつって、あいっつって、で一緒に暮らすことになるんですけど、いい話じゃないですか、いい話なんですけど、あの結局なんかあの最初の方にあったあのマイキーの父親の土地の権利書みたいなやつに、
うん、
あの地上げ屋の、
うん、
あの親父が来て、
うん、
さあ今日までだっつってサインしてもらおうかっつって、で渋々もうサインをしてみんな離れ離れになっちゃうねみたいなしんみりしてたら、お手伝いさんがですねマイキーのビー玉袋を見つけちゃうんですね、
うん、
はっサインしちゃダメみたいなことを言って、はぁダメダメっつって、であ
の財宝がビー玉袋は持ってったやつなの、
袋はそうマイキーのポケットに入ってた
やつです、あ
それを保護された時に、
あその中に財宝が入ってて
ちょっと入ってるんですよね、一つかみ分ぐらいの宝石が、
それで土地寄らなくて済むみたいな、そう
えこんなちっちゃいのでいけると思いますけど、
いやちょっと待って、はい、じゃあ大きな財布は持って帰れなかったけど、はい、ポケットに入る分は持って帰ってきた、
持って帰ってこれたと、はい、たまたまね、はい、
ラピュタやないか、
ラピュタだニーッつってみんな思ってる、
パヤオ
パヤオ
やりやがったな、
パヤオ確かに途中であのこのねグニーズでは持って帰れなかったですけど、あのネックレスとか思いっきり首に巻いたりとか口の中にあの真珠詰めたりとかしましたもんね、うん、パヤオ
パヤオちょっと一回呼んで確認した方がいいよ、ここに
グニーズパクり
ました、ね、グニーズ知ってるよねもう見たことある、見たことあるよ見たことあるけど、
ノーコメントだよ
ニカニカニカってすると思うニカッご想像にお任せします、ニカッて、
うん、でもうその権利書なんでもうサインなんてするもんかってお父さんがバリバリやめて、やったーっつって大団円ですよ、でそしたらあの水平線のところにですね海賊船がボワー
って出てきて、
ウィリーの海賊船が
沈んだはずの。
そう、大海原にね、そう、主をなくして大あの出航していくわけですね。ね、でさよならウィリーありがとう。で、からのシンディ・ローパ
ーシンディ・ローパーの曲が、
の曲
ノリノリの
ノリノリの
ご機嫌なご機嫌なソング。
ファミコン版でもおなじみ、ファミコン版グーニーズでもおなじみの。
ファミコンもあったな。
ありましたね。テンテテンテテンテンテンテテリンテテンテテテテテテテテテ、そのまんまですね。
ファミコン版もあったね。
ファミコン版ありましたね。
何を覚えてないな。
僕ちょっとないあの興奮して昨日あのファミコン版のクリア動画見ちゃいました。25分ぐらいで全クリしてるやつ。
ファミコン版全然覚えてない。
全然これあれ今見たらあのゲーム版全然グーニーズじゃないですよ。なんかマッピーみたいな。
いいのいいの雰囲気だから。
で一応主人マイキーとされてる主人公のやつがあのキックとあのパチンコであのネズミとか倒していって。みたいな。
ああ、なんかそんな感じだ
ったな。爆弾でポシャーンって爆弾で扉壊して、なんか鍵とかあの仲間とか取っていくやつ。
グーニーズ全員見に行ってたもんな同級生。
マジっすか。大人気じゃないですか。
見てないやつは被告人だぐらいの勢いだ。
そんなに？
うん。それぐらいぐらいの人気作だってグーニーズは。
グーニーズね、いや面白かったっすよ割と。今の感覚で見たらなんかちょっと古いなと思うとこありますけど王道ですもん。
ちょうどいい。
ちょうどいい。本当あのすげえ壮大な旅をするとかじゃないですけど、ね、ご近所の、うん、本当たまたま家の中から見つけた宝の地図で、
そうだよな。
そうそうそう。したら悪者がいてみたいな。で分かりやすい。
もうだって江ノ島まで自転車走らせてなんか、はい、宝埋まってねえかなと思ってなんか草むら探した記憶あるもんな、
ね、子供の頃。あのね鎌倉とかの海岸に結構ね洞窟あったりとかしますもんね。
なんか本にキングソロモンの標が眠ってるみたいなこと書いてあったんだよ。
何の本ですか。
なんかなんか子供チャレンジみたいなやつに
真剣ゼミで
見たやつ。そうそうそう。それで三島君と二人で自転車でお前の島まで行ってさ、まあ見つかんねえんだキングソロモンの。
あるわけないじゃないですか。
時価3億円って書いてあってよ、まあ、3億ありゃよと思って、こっちからの中川みたいな生活できるんだろうと思って
まだ徳川埋蔵金とかでしょ。
なかったね。
3億あればね。はい、な感じでですね、非常に分かりやすくていいんですけど、あのですね、
もう一回見たいな、
久しぶりに。あの DVD 版にはあれが入ってるんですよ。あの当時のキャストがその後20年後ぐらいに集合して DVD 化にあたって収録して、なんか
座談会みたいな。いい話じゃないの。
座談会というかあのね、あのオーディオコメンタリーみたいな感じのやつが入ってるんですけど、はいはい、それがまた面白くて。
激アツだね。
はい、面白くてそれ、ね、見ちゃいました僕。
はい、なんか、
はい、
特筆
シーン解説ですからね。
特筆すべきところあった。
特筆すべきところはチャンク役のジェフ・コーエンさん。
デブね。
デブだったんですけど、うん、激痩せしてますもう当時の面影がね、あの口元のほくろだけしか分かんない
です、ね、ただしいるよね、いるよね、はい、子供の頃だけ太ってて大人になったら痩せてるやついるよね時々、はい、
たまにね。普通逆なんですけど、ね、
普通逆なんだよ
たまにね、お前すげえ不思慢児だったじゃねえかみたいなやつがすげえ痩せてるパターン。
いるいる、
はい、チャンクね激痩せして、その後カリフォルニア大学のバークレー校を卒業したと。
おお、すごいじゃないですか、
はい、これ名門ですよ。
名門だよね。
僕前回も言いましたけど、一回大学の卒業旅行でサンフランシスコ行った時に、うん、カリフォルニア大学バークレー校に、うん、ちょっと時効だから言っていいと思うんですけど、うん、不法侵入しまして観光と称して、うん、普通にプラーっと言って、うん、アメリカの大学ってこんな感じかと思って、
うふふみたいな、
うふふつって頑張れベアーズって帰ってきたんですけど後から見たら本当東大クラスのすげえアメリカ全米の秀才が集うすげえ学
校。そういうところ、
はい、
チャンクすげえな。
チャンクそこ卒業した後そこの同大学院に行ってですね、経営学を専攻しまして、うん、さらにその後法律を学び、今は LA を拠点にエンタメ業界の弁護士をしているそうです。
うまいね。
大成功パターン。
大成功パターン。
人生の
勝利。うちらだからうちらハリウッドに進出するときはチャンクにお願いしよう。
チャンク
そういうなんか契約とかそういう小難しいことは、
そういうエンタメ事情
の、ね、俺らグーニーズ好きだからさ、面倒見てくんねえからさ、多分嫌な顔しないと思う
よグーニーズのファミコンソフト持ってこ
うおおとか多分言うよ。
これお前だろっつ
って。あ、なんだ、あ、これで一つ問題解決したな、全米進出へのための
はい、そしてあのマイキー役のですね、
はいはい、
ショーン・アスティンさんっていう方は、まあ、グーニーズ出た後そんなにパッとしなかったんですけど、近年ではですね、ロード・オブ・ザ・リングのサム、
おすごいじゃないですか。
いるでしょう。ちょっとあの小太りの、家来じゃないですけど、
ドワーフ、
あのドワーフの仲間いるじゃないですかサムって。
ああ、なんか痛いの気がする。
フロード の, その友達というか、まあね、
ちょっと重視みたいなやつ。はいはいはいはいはいはい、はい、痛い痛い痛い、
あれです、あれ3部作出てますから。
すごいじゃん。
まあまあね、成功ですよね。
大成功、まあまあどこじゃねえだろ。
あれマイキーだよって言われたらへえですよね。面影はあんまないですからね。
面影全然、ああ
撮っちゃってるんで。
今なんか最近の画像が出てる。ああ本当だ、いる、いたこいつ。
これです、
はい、あ、いたいた、こいついた、こいついた、こいついたわ。
こいつ、こいつ全然わかんないでしょ。ちょっと画像、ショーン・アスティンで画像検索してみてください。はい、
あ、いたいたいたいたいた。
そう。
すごいじゃん。
はい。そう、これです。これマイキー。はい。で、さっきのあのマウスは、さっき言いましたけど、スタンドバイミーのテリーですね。
そうだよね。
はい。その後ちょっとね、役中になったりとかしてくる大変だと思うんですけど、まあまあ一応今もアメリカのテレビで出たりと
か、うん、いろいろやってる。あ、みんなじゃあなんかやっぱこういうエンタメ業界で頑張ってんだな。
はい、そうですね。さっきのそのデータキーホイップ案はね、うん、さっきも言いました通り、木村拓哉の通訳
して、立石ね。
立石やったりとかして、うん、はい。で、お兄ちゃんの、バンダナのダサいブランド、うん、はい。これジョシュ・ブローリンっていう
俳優
さんなんですけど、あ、知ってます？
ジョシュ・ブローリンって。
ジョシュ・ブローリン、はい。結構出てます。
ポール・バーホーベンの A 級
インビジブルのところですね。あの透明人になっちゃったケビン・ベーコンと戦う、ね、あの女性 の, その付き合ってる男性みたいな。
ああ、そうか。
結構ね、
あ
かあのメイン級の人ですね。
はい、インビジブルよかったね。
公園兄弟のノーカントリー。
あ、ノーカンも出てるの？
ノーカン出てます。あと、あの
シガーと一緒に、シガーに殺される役と
か、ね。はい。あと、プラネット・テラー・イングラインドハウス。
はいはい、
ロバート・ロドリゲス、
はいはい、
あのね、あの、タランティーノと連続でやったやつですね。
あれだ、足がマシンガンのやつだ。
そう、はい、
あれ
出てますね。あとブッシュ、
ブッシュって
オリバーストーンのブッシュっていうブッシュ大統領の映画。
なんかあった、見てないけど。
あれのジョージ・ブッシュ役です。
お、すごいじゃん。
主役。はい。で、この後公開されるデッドブル2。
あ、そうか、それも出てるの。まあ、いや、でもジョシュ・ブローリンさんは死ぬほど有名だもんだって。
めっちゃ出てます。あの、代表作すげえ出てきました。
うん、
だから多分役者として一番成功したの
も。いや、もう A 級だよ、A 級。
ブランドの。顔見たら知ってますもんね。
あ、はいはい。
見たことあるって感じですもんね。
よくいるやつ。
はい。はい、な感じですね。
すげえな、まあね、バンダラ持っててサインしてもらおう。
ふざけんなって言われる。
いや、怒りゃしねえだろ
う。途中からバンダラ取ってますからね。そう、あの、さっきの、コメンタリーとかも見ても、この、ブランドのバンダはどうなんだみたいな話
になって当時からやっぱり思うところがあったんだ。
ちょっとこれダサいから撮っていいですかみたいな。そう、メガネもなんかうっとしいから壊れたことにして撮っていいですかみたいな
話。いいね、でもね、
はい、いいですよ。
アマゾンレビュー 3.93 でしょ。
3.93 ってまあまあね、
ないよ、なかなか。
はい、はい、でフラッテリーママのね、うん、アン・ラムジーさん、もう一度見たら忘れない風貌じゃないですか、
うん、
ババ、
うん、
顔芸も最高ですよね。はい、この方ちょっとね、撮影後数年後にちょっとガンで亡くなった
ん
です
よ。あら、
3年後ぐらい
にです
ね、惜しまれつつも亡くなられたそうなんですけど、非常にね、
やっぱこの頃面白かったな。いい、映画が映画だったね。
映画が映画だった。
ああ
、まさにね、うん、なんかあの本当スピルバーグの調子のいい時に作ったやつなんだなっていう感じがすごいしましたね。
ノリと勢い感があるよ。
ノリと勢い感、なんかすげえ楽しんで作ってる感じの、うん、途中あの水道管ぶっ壊して、上にいる地上にいる人たちがなんかこうトイレとかでプシューってこうあの便器に座って、
あ、なんかあったあった、
水圧で頭ズゴ
ー
ンって、
あー、はいはいはい、
めり込んだりとか、そういうなんかしょうもないとこもあのスピルバーグが演出したシーンだった。
あー、いいですね。
うん、
いや、これはね、いい映画だった。もう一回見たいな。
これね、一回見たことない方も、これあれですよ、あのバス男に続く見てないけど見た気になれるシリーズなんで、今全部話しましたけどストーリー実は全部話したんですけど、ま
あ、いやでもね、これ見てもらった方
がいい。これね、いいっすよ。このやっぱね、チャンクの顔芸とか見ないと伝わんないですからね、
うん、いや本当に、ね、貴族探偵の最終回とか見てたらこっちの方がいいと思います
そこのね、それはまあ知らないですけどさあ、まあ置いといてですけど、フラッテリー兄弟もね、すげえ色キャラ感がすごいんですよね、今ね、うん、あのズラだったりとかして、うん、非常に楽しい映画でしたよ、これ。
ああ、よかった。これちょっと改めてもう一回見よう。
多分レンタル屋に行けばあると思います。
余裕であるね。
はい、あとあの Amazon プライムでも見れます。
おお、いいじゃないですか。
Amazon プライムでも吹き替え版と字幕版
両方
ありますんで。
すげえな、Amazon。
楽しい。非常に有意義な時間でした、これ。はい。
いいと思います。
はい。てなわけで、
はい、ぜひ見てください。
ぜひ皆さんも、
はい、
グーニーズ、
はい、
あのゲームもやりの、
はい、
ビデオも DVD も借りのして、
はい、
ちょっとね、この興奮を共有していただければ。
ターザンでね、あーってくるところはね、爆笑だったもんね。はい、
あ、爆笑ですね。
うん、爆笑というか、胸がスカッとする。
あそこスカッとしますね、わーって。ピンチにちゃんと現れるっていう。いや、もう分かりやすい。王道、今だとベタなのかもしれないですけど、今こんな真正面から使ってる映画、うん、逆にないですけど、いいですよ、これ。
はい、
面白くって分かりやすくてね、はい、 でした。
はい。
というわけで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
では、告知。
はい。
はい。東京ミルクホールの月一トークイベントはちょっと9月の20日に次になりますので、はい、またその時開けておいていただければと思いますが、はいはい、東京ミルクホールの、9月公演、本公演ですね、
はいはい、
アスカビアングラフィティという、はい、こちら3年半ぶりの本公演第21回公演ですね、
はいはい、
やります、9月の13日から18日月曜日まで、場所はスペース早稲田という商品場です、
はいはい、
チケット料金出てます。3800円と当日4000円、はい、できるだけ前売りで購入していただければと思いますが、はい、チケットのですね購入の方は、またあの東京ミルクホールの方のですねホームページの中に載ってますので、
まあまあうちらに言ってくれてもいいんですけどね、
はい、まあツイッター等で、ね、はい、全然あのそんなに
何日のいつ頃行きたいですっていうふうに言ってくれる、はい、ちょっと今回ですね、はい、まあ会場がわざと狭いんですよ、
はい、
箱が
ね、
ここがものすごい狭いので、
はい、
十何年やってんだ、
ミルクホール自体が、まあ休止期間も合わせれば14年ぐらいですね。
14年ぐらいやってて、はい、一番今までで小さいっていうわけのわからないやり方をして、ちょっと席数が少ないんで、はい、
そうですね、お席
ちょっとね、早めにあの一報入れといていただければ、
はい、
あのミルクホールの、メールでも構いませんし、うちらのメール、はい、ツイッターでも構いませんの で、
ね、
何日の何時から行きたいですというふうに言っていただければ、はい、今だったら全部席取れるんで、はい、ちょっとこれはもう少したら多分売り切れ出てきちゃうと思いますんで、
はい、
ぜひご連絡一報いただければなと思います、
はい、といってもこれが配信される日はまだ発売してないんですけど、
ね、あ、してないのか、
は
い、
この週です。
そうですね、
この週の、木曜日ですかね、7月6日から一斉発売になりますので、はいはい、その日以降でしたら、取れます。まあでもその日以前に言っといてもらっても7月6日になった瞬間に入れますから、
はい、
全然大丈夫なんですけど、
あとリスナーさんがねどういうようなお芝居なんですかというふうに聞かれたので、はいはいはい、いろいろ考えたんですけれども、帰りの電車の中で、
はい、
もう覚えてないぐらいの感じです。
どういうこと？あ、見に来たとしても
見に来てその場ではひとしきり笑えるんだけど、はい、帰りの電車の中であれどんな話だっけ、けど面白かったからいいか、
あ、
これ
何にも残らない
って、いやもう目指すのはこれだって、
あ、なるほどね、あのガソリンのようにブワーってぶちまけた時に熱ーってなるけどシュワってなくなって、
そうそう、
あれ何だったのかな、
そう、なんか小難しいさ、なんか政治的な話とかもないし、
はい、
なんかどうでもいいような、なんかことも言わないし、
はい、
まあ、うちらも楽しいからお客さんも楽しんで帰ってもらえればなっていう感じです、はい、そうですね、
さっきまでびしょびしょだったけどなんかすげえあれちょっと歩いたらもう乾いてる
みたいな、
でも匂いだけすげえ残ってるみたいな
みたいな、そんな感じです。
残り顔を楽しんでる感じのお芝居ですね、
はい、そんなお芝居ですんで、
はい、楽しいと思いますので、はいはい、楽しいもの作ってますので、
うん、そうですね、
いやそこは自信を持っていいじゃないですか。
楽しいと思うとかじゃないよね、本当その辺でやってる小劇場のやつよりかは全然楽しいですよ。
いやいや楽しいじゃないですか。なんで一旦否定したんですか。ちょっと
楽しいと思うとかそういうなんか弱気な発言をしちゃダメですよ。
はい、
絶対に面白いと思います、ね、
ちょっと慎重置きに行くんですよ。だったらもっとちょっと自信満々に言ってください。全然楽しいですから来てくださいねって、いいですか、それで、はい、な感じでやってますんで、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、ではお便りを、
はい、
またお便りを、はい、お便りのお便りは、大便の便という字ですね、はい、皆さんの、うんこをご紹介していきたいと思いますけど、はい、
どうしたの、どうしたの、
いや、あれですよ、武田哲也先生が言ってたんですよ。
あ、そんなようなこと言ってたんだ、
はい、今日の三枚おろしで、
あー、はい、哲は言うね、
哲、帯番組ね、
はい、
朝の、5分番組でね、毎日楽しみにしてるんですけど、はい、はい、では今週の大沢さん、
今週の大
沢さん、大沢さんまたご紹介したいと思います。
はい、
はい、新庄さんこんにちは。なんで俺だけなんだろう。はい、あ、こんにちは。新庄由紀の大反省会、俺たちの響き小説家になる方法を拝読しました。ありがとうございます。配信と反省会を読んで新庄さんの響きへの不満点大変よくわかりますと。そしてちょっと不満をいろいろと書いてしまいましたが、はい、主人公はやることなすことすべてむちゃくちゃだと思います。ただ僕は結構好きだったりします。理由はやはり主人公の破天荒さです。現実味はないかもしれませんが、自分が同じ状況になったら絶対にできないだろうと思うことを躊躇なく行う姿は目線下向きの自分にとっては羨ましいとすら感じられます。確かに同じことをしたら敵しかいなくなってしまうと思いますが、彼女にとっては才能が認められて生活ができれば周りには最低限の人しか必要ないのではないでしょうか。そういった意味では自分を貫き通すことで自分の理想的な環境が自然とできてしまうのではないかと思います。なかなかと書いてしまいましたがすみません。まだ1巻しか読めていませんが今のところは割と好きです。
1巻じゃねえか、
1巻じゃねえか。
6巻まで出てる、1
巻までの感想じゃねえか。それではこれからも配信頑張ってくださいということで1巻までそうです。
視聴しましたみたいな感じになってる。
全部見た上でかと思ったら。
いやもうでもね、書きたいの、はい、多分。剣は。
剣。
剣は。
剣っていう、剣じゃないし。
あれ剣じゃなかったっ
け。剣じゃねえし。
おっさん剣じゃなかったっ
け。そう、名前を、フルネームをバラしていくスタイルやめましょう。一応名前が間違ってるからいいようなものの。
剣は多分もう、リビドを抑えられなかったのよ。
リビドね、いや、ありがとうございます。いや、そうですけど、まあ一応ね、6巻まで読んでいただいて、またちょっとね。
そうですね。
まあでも終始はあの調子ですから、ひびきちゃんは。
いやいや、いいじゃない、アルパカ牛、アルパカ牛、アルパカ牛
です。アルパカ牛しか言ってないです。前回、前々回、まあね、
アルパカ牛、アルパカ牛が。
そこがまあ象徴的なシーンではありますよ、うん、彼女のその傲慢性とあの破天荒さを表すシーンとしてね、
なんかこう発表会場から椅子でガッガッガッ逃げようと思ったけど割れなくて、
ガラスが強くて
割れないけど開いたっていうなんだ開くじゃんみたいな、
まず破壊しようとするところからですよね、うんうん、だってウィキペディアとか見てもとりあえず気に入らないことがあると暴力を振るって書いてますからね、
うん、
その通りなんですけど、
いいじゃん、いいじゃないです
か、うん、まあまあいいですけど、子供が真似するとちょっと、まあ、子供が読むものじゃないからいいか。はい。はい。続きまして、塚さんありがとうございます。俺たちの電影少女会拝聴しました。
はい、ありがとうございます。
ちゃんまつさんの唐突なオスオラちゃんまつで冒頭から爆笑させていただきました。開始数秒でも気を抜いたら負けですね。あと新庄さんの CM をチェックしておきます。次回も楽しみです。
はい、
というご感想いただいたんですけど、
はい、
電影少女会についての本編の感想ではないってことですね。一切書かれてない。
全く電影少女に関しては興味がございませんと。
どうやらそうですね、つかめなかったですね、
いいとこついてますね。
そうですね、いや非常によくわかりました。だから電影少女会に電影少女についての反響がですね、まあ、あまりなかった
ない
っていですね、まあ、僕はエキサイトしましたが、
ね、はい、いいんじゃないですか、新庄さんが楽しいかどうかだと思うんで、
と思いますよ、僕もだって愛活会とかそうでしょ、結局そういうことでしょ、
ね、結局そういうことは最終的にはそういうことなんだと思います。
はい、はい、ありがとうございます。あ、同じく塚さんからいただきます。その前の俺たちの響き会、
はい、
拝聴しました。とんでもない漫画が爆誕していたんですね。超読みてーとなりました、
はい、
とりあえず漫画大賞は正義、この漫画がすごいは悪と、非常に勉強になる配信ではありました。
いや、そんなこと言ってないよ。
そうは言ってないんですけど、
この漫画がすごいは班長とかトリガーとかだから。
だからちょっと選考基準がよく分からない、
分からないやつ。
あのこの漫画、あの漫画大賞は分かりやすく面白い漫画を選べてますねっていうことだけだったはず。
そういうことですね。
はい、ちょっとやっぱり危険ですねこれね。あの短絡的に捉えられてしまうと、ちょっと我々の
業界を読んでもらいたいですね。
まあね、エンタメ界のバルカン半島でしたからね、これ
は
ね。
まあまあまあまあまあまあ、でもまあまあ、まあ、まあ漫画大賞だけ読んでれば大丈夫。
出た。はい、続きまして名古屋の梅次郎さんありがとうございます。
はい、
次回冷蔵コマンさん出演時に意見を聞きたい映画と、
はい、
ザ・マミー呪われた砂漠の女王、
お
エイリアンコベナント、
あ
ダンケルクです。
あ、見たい、
はい、
全部見たい。確かに
そうですね、楽しそうですね。話題作ですか、夏のね。
マミーはね、なんかこの前予告見たけど面白そうだった、は
い、おお、
は
い、マミーってミイラのやつですか。
ミイラのやつ、
うんうんうん、ゾンビも普通のゾンビモンドとちょっと違う感じ、
ちょっとなんかちょっと違う感じだったかな。
あ、
いけるね、あれはイエス・トム・クルーズが出てるから。
イエス・トム・クルーズ、
うん、
間違いない。
トムが出てるから大丈夫。
あ、そういえばあのキアヌ・リーブスが出てるジョン・ウィック・チャプター2、
お
こちらも期待です
と。あ、2やるんだあれ、うん、
はいはい、
あ、ちょっと期待ですね。
はい、だからちょっとね、そろそろですよね、冷蔵コマンさんもね。
そうそう、もうね、夏も近いんで、夏も近いでもそろそろもう夏休みも近くなってきたんで、
はい、
夏休み映画を、
つうかもう7月ですよ。
あ、そう。
つうかもう
7月です。じゃあ次回あたり呼ぶ、次回あたり、
次回ぐらいですかね、ちょっと聞いてみましょうかね。
はい、
はい、ありがとうございます。はい、どこまでいけるんだ。あ、はい、はい、こちら、やっぱり何度見ても爆笑してしまうということで、TMS 松澤さんからですね、ロカボットの CM の画像が貼り付けられているのが来たんですが、はい、
いや、それちょっとでも、うん、面白いですからね、
面白
いわざわざスクショして貼り付けてしまいました、
はいはい、あれちょっと今あれ僕何の気なしに飲んでましたけど、これ手元のあれ美味しい。
いや、
ちょっとこれ近所のコンビニ、新宿の近所のコンビニ見つけましたよ、これロカボード売ってました。今日
うわ、いやらしいわ、実はずっとロカボード飲んでましたみたいな、そういう最後の
ちょいちょい飲みながら今日はや
ってます。ロカボード俺飲んだことないんですけど、ロカボードどんな感じなんですか。
美味しい。美味しい。
お、すごい CM と同じ言い方の人だ。CM の真似をしている人が出てきた。
ご本人です。あのモノマネ大賞とかで美味しいってやってると俺が後ろから出てきて美味しいって言ってあのクリカンさんとかがひっくり返るやつ、はい、本物です。
いいじゃないですか、はい、
なんかねあのフルーツホーレってもう一個別の味も出たんですけどなかなか見つけられないんで本当に、あ、前も言いましたけど、はい、ちょっと見つけたら買ってみてください。
はい、
はい、あの感想を聞かせてください。
はい
、はい、ありがとうございます。もう一個ぐらいいけますかね。
はいはい、いいじゃないです
か。はい、もう一個ぐらいいきましょうか。はい、はい、ワイナオさん、
はい、
ありがとうございます。
ワイナオさん、
うおーい、やってくれんの、伝承女ですね。うわ、やってくれんの、まだ引っ張ってもてあそんでくれちゃっていいんですよ、今から聞きますということで。
ああ、伝承女、テンションが上がってる。
テンション上がったんですけど、でもその後ワイナオさんから伝承女会の感想が書かれることはありませんでした。お察しください、
お察しください。それで、それで伝承女が会がどんな会だったかというのをお察しして聞いてくださいと。ワイナオさんから大人の対応ですよね、それね。
ワイナオさんの感想実はちょっと楽しみにしてたのに、
これじゃねえんだよなって多分思ってたのな。ワイナオさん、こういうことじゃねえんだよなっていう、
そういうことじゃなかったかな。逆にだから多分ね、みんなそれぞれどこにグッときたかみたいなシーンは人それぞれだと思うんですよ。
何その弁解を始めてるの急遽。
それをちょっとね、
頑張ってましたよ、霊少女。
え、あ、面白いですよ。
はい、
はい、なんでね、ちょっとまた近々、
はい、
近々続きをやりられればと思ってますけど、はい、てなわけで、お便りの宛先は、
はい、matsu@tf-tms.jp、mats@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい、
それとですね、あと今 LINE アット、最初の方に言いましたけど、それもやっておりますんで、はい、ぜひちょっとそちらの方をですね、登録をしていただければなというふうに思います。
はい、
LINE の公式アカウントというところから、ちょっとお手数なんですけれども、はい、検索のところを選んでもらいまして、
はい、
@yry1664x、@yry1664x を検索していただければ、東京メリー放送局の、アカウントが出てきますので、それで、登録していただければなと思います。週1回、何かしら、ちゃんまつ世界征服への道の、お便りをお送りできればなと思いますので、
はい、
お楽しみにしていただければと思います。
はい。はい、てなわけで、ね、やってまいりましたけども、こんな感じで来週もやりたいと思います。
はい、
来週のテーマ、
はい、
帰ってきた俺たちの伝言少女。
だからやんのすぐ。
ちょっと
今さんざん人気なかったって言ってるのに、まだもう一回続きをやるっていう、このね、
これはもう、ね、
この一切裏切らない、
ゴリ押し
裏切らない、捨て間感、
ええ、あの長渕さんに聞いたら、やるなら今しかねえぞって言ってたんで、これはやるなら今しかねえ、
長渕さんがやれっつうんだったらやろう。
やるなら今しかねえぞと、うん、いうことです。
長渕さんがやるんだったらやるよ、
もう一回だけやらせてください、はい、これで終われると思いますんで、
はい、
はい、というわけで今回も愛と勇気と感動とちょっぴりのエッジをお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は新庄勇気と
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。